始まりました映画の話したすぎラジオ第252回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまず近況の話から入っていきたいと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週は、お題の映画以外は見てないので、ちょっと週末にある映画イベントに行ったので、その話をしたいなと思ってるんですけども、名古屋でどのぐらいのペースやってるのかちょっと分かんないんですけど、まあ、定期的に映画好きな人たちが集まってこう喋る、みんなで喋ろうよみたいな会が開かれてて、それが週末のシネマロビーっていうイベントなんですけども、こちらの方にちょっと遊びに行ってきました。はい。で、実は何回かこの週末のシネマロビーの主催の方とか遊びにこちらに来てもらってたりしてたんですよね。うん。アキさんという方なんですけど、はい。そう。それで僕らの方のバーの方にも来てもらったりとか、あと映画紹介屋さんの方にも遊びに来てくださったりとか、は
い。そうでしたね。
してくださってて、いつもお世話になってますっていう感じだったんですけど、でも逆にちょっと週末のシネマロビーの方に僕らの方が遊びに行けてなかったなみたいな風に思ってたので、まあ興味もあったのでちょっと行ってみたっていう感じだったんですけど、でまあすごく楽しくて、まあテイストは映画ファンの集いみたいな感じで、トークテーブルが何巡目とか、この3巡あったのかな、3巡あって、それぞれトークテーブルがあって、そこにそれぞれが向かうみたいな。で最初にアイスブレイク的なゲームとかもあって、そこからこう徐々にこう盛り上がっていくみたいな感じの回になってまして、なんかもうすごく運営も含めてなんかしっかり考えられてるイベントですごいなって思いました、うん、我々ね、場所だけ用意してあと勝手に喋ってねえぐらいですからね、ある意味ね。
ああ、なんか腕力でやってますよね。
そうですね、
まあバーですからね、ある意味。
まあそうですね、はい、ちょっとイベントなんかガチガチのこういうイベント感は我々なくやってるから、こういうイベント、はい、しっかりやられてるイベントを見ると本当にすごいなってやっぱり今回思っちゃうというか、うん、
はい、
素晴らしいなと思いましたし、僕はそこではブゴニアとかの話とか、はい、あと去年2025年の映画で、まあ、ちょっと合わなかったなみたいな映画をここだから喋ろうよみたいなテーブルとかあったりとかしたので、はい、ちょっとそういうところにお邪魔させていただいて、すごく楽しくお話しさせていただきまして、はい、うん、でテーブルで一緒になった方の中にはラジオ聞いてますって言ってくださってた方もいらっしゃいました。
すごい、
はい、
あらあら、
そうびっくりしました。あ、知ってる声だって言われますよね。あ、そうですよねみたいな感じでして、で、まあ、特に宣伝をするつもりはなかったんですけども、ご好意で宣伝の時間も設けていただいたので、宣伝もさせていただいて、はい、多分なのでラジオのフォロワーがちょっと増えてたんじゃないかなって思うんですけど、おそらく、
はい、なんかまとまって増えたタイミングはあったと思います。
多分じゃあそれ僕です、うん、僕ですって言ったんですけど、それが影響してるかなっていうふうに思いますね、はい、
うんうんうん、
で今回そのイベントでちょっとね、結構特殊なというか、結構なんかスペシャルゲストみたいなのがすごくなんか今回いた珍しい回だったらしくて、で、まあ、一人が、竹正治監督、100円の恋とか嘘800の人ですかね。
はい。
ああ、はいはいはい、はい。
が来てて、え？ってなって。なんで？っていう。ちょっとびっくりしたんですけど、まあなんかよくイベントに来られている方のつながりでこう、遊びに来てくださったらしくて、まさか来ると思ってなかったらしかったので、めっちゃ主催のアキさんも動揺してたんですけど緊張されてましたけどっていう感じで、ちょっと僕ちょっと機会が合わずお話とかちょっとできなかったんですけど、まさかね、一戦で活躍されてる監督さんが来るとはって感じでちょっとびっくりしたっていうのと、
すごいですね。
あとこれ名古屋の映画館ですね、ミッドランドスクエアシネマ、
はいはいはい、
多分名古屋駅の近くにあるでっかい映画館って感じですかね、
うん、
多分、
うんうんうん、
の支配人の方とか、あとイベントとかを担当されてる方がいらっしゃって、まあ、そこで アカデミー賞の予想屋でおなじみのミス・メラニーさんのトークイベントやりますんで、よかったらどうですかみたいな宣伝しに来たりとかしてまして。
はい、ああ、なるほど。
はいはいはいはい。
そう。いや、まずなんか、ちゃんと映画館とタッグ組んでる感すごいなっていうか、イベントとしてなんか、ちゃんと認知されてるというか、なんか成熟してるからこそ、こう、なんか宣伝しに来てるっていうことなんじゃないかなって思ったんですよね。ほんとすごいなと思って。
うん、うん、うん。
はいはい。なるほど。
まずそういう企画を映画館でやってるっていうのもいいなって思いましたし、なんかこういうイベントにこう宣伝しに来てくれてるっていう、うん、なんかそういうなんか関係性というか、こう、つながりみたいなのもあるのも素晴らしいなと思いましたね。はい。
うん、
まあ、あと個人的にもトークイベント行きたいなって思うけど、ちょっとその時行けねえんだよな、みたいなっていう、ちょっと、また名古屋行けねえな、みたいな感じになってるんですけど、はい。
予想するんですね、そのトークイベントは。
あ、そうです。トークイベント、予想というか、まあ、アカデミー賞をこういうこと知ってるともっと面白くなるよ、みたい
な
やつだと思いますね。はい。
なるほど。
ここ数年アトロクとかでこう、あるし。
あ、そうそうそう。
はい。
そうです。あの、予想する楽しみをこうね、普及されてる方というかね。はい。
うん、はいはい。
で、おなじみの方ですけど。の、まあ、トークイベントとかありますよ、みたいな、っていうのとかね。してたりとかして、はい。という感じで、まあ、その後も懇親会という感じで、こう、二次会みたいな、三次会までお邪魔させてもらっても、ギリギリまで映画の話して帰ったっていう感じでしたね。はい。本当に楽しい一日でしたね。はい。
いやー、遠出できるの羨ましいな。そのフットワーク僕もないんで
。そうですね。まあ、一人なもんでっていう寂しいもんでみたいな誰かと映画の話がしたくてみたいな感じでっていうか、まあっていうのもありましたし、まああと一回我々も名古屋で、あの、はい、やったじゃないですか、
はい、
まあその時にも、あの、まあ秋さんもその時もちろんいらっしゃってたし、はい、まあその時のシネマロビーの運営やられてるスタッフさんの方とかも、うん、まあその時来られてたりとかもしてたし、はい、ので、まあずっとこうつながりはあったけどなかなかみたいなというか、
うんうん、
あと全然僕週末のシネマロビーという存在を知る前から実は名古屋から来てた方もいたとか、ルシオさんって方は、あ、そうやったんやっていうのとかをこう改めてこう知ったりとか、うんうんうん、なのでこうようやくこうちゃんとこう遊びに来れたというか僕がっていう、ぜひとも行きたかったなって思ったので、ちょっとぜひともこう僕もまた定期的に参加できたらいいなみたいな、ちょっとまあ、うん、めっちゃ頻繁に行くけるかはちょっとわからないんですけども。
いや、さすがにね。さすがにね。
でもね、気軽にフラッと行けちゃう感じであるもんな、名古屋なっていうのはちょっとね、うん、今回ね、味を占めてしまったとこはあるので、うん、ちょっとぜひともまた遊びに行けたらいいなと思いますし、まあ、よかったらね、また3人でね、殴り込み行ってもいいかもしれませんし。
あ、そうっすね、はい。お邪魔させていただいて。
そうそうそうそう。
ギリ日帰りできるんですよね、名古屋って。
そうなんですよ。
うん。う
ん、大石さんも日帰りできる？ギリ？ちょっと厳しい、
むしろちょっと近くなったのでギリできると思います。
うん、ああ、じゃあもう今度は、はいはい、今度はちょっとあの、3人で指し示して、あの、殴り込みみたいな。って感じでね、あの、突破口は私が開いておきましたんで、はい、みたいな。先方は務めさせていただきましたんで、次は、っていう。これ何っていう戦いしたわけじゃないんですけど、はい。いやでも本当すごい楽しいイベントだったので、ぜひなんか名古屋近辺にお住まいの方とか東海地方にお住まいの方はぜひこういうイベントとか行っていただけたらいいんじゃないかなって思いますし、はい。
うん、
もう日本全国こういうイベントがどこにでもあればいいのにって思ってるので、はい。
いや本当ですよね。
ね、本当に僕が知らないだけでこういうイベントがたくさんあると思うので、あの、来てくれって言ったら、あの、頑張っていきますよっていう多分ってな感じです。
いいですね、それ理由に。なんていうか、全国回るのめちゃくちゃ楽しそう。
あ、そうそうそうそうそうそうで、行ってここで宣伝しますみたいなね。宣伝するっていう、宣伝ってなるのか分かんないですけど、はい、
うんうんうん。
いや、あの、レンタル映画の話する人として、あの、呼ばれたら行くっていう
そうですね、はい。確かに、あの、テーブルでこう喋ってる人に言われましたもんね。あの、後々こう喋り終わって、こう二次会というか懇親会の時に、うん、なんかやたら参加なのに慣れてる人いるなって思われてましたねなんか、はい、多分どういう場面でも、あの、どういう映画のイベントでも、あの、潤滑油として働ける自信がありますっていう
就活では言ったことないセリフで
そうですね、こういう時に言うんだって思いましたなので、はい、ま まあでもいろいろイベント僕も参加したいなと思いますんで、はい。っていう感じで、はい。すごい楽しかったですっていう話でした。はい。
はい。大井さん、いかがされてました？
今週はですね、振り替休日を取れたので、金曜日に、センチメンタルバリューを公開した時に見たいっていうので、まあ、でもせっかくなら他の映画も見たいなっていうので、久しぶりに同じ地域で映画をはしごするっていうのをやって、めっちゃ楽しかったんですけど、ちょっとこれはこれで話題になってるのかなって思うんですけど、サイ劇場版を見てきました。はいはい、
気になってますね。
で、この作品、まあ、香川照之さんが主演で出られてる作品ですけど、プロダクションが5月っていうプロダクションなんですけど、ご存知ですか？
わかんないっすね。
なんか、8番出口ぐらいの時に話題に出てたのかな。
はい、はい、はい。そうそう、おっしゃる通りで。今回の監督、お二人いらっしゃるんですけど、関裕太郎さんと平瀬健太郎さんかな。この平瀬健太郎さんは8番出口で共同脚本やられてる方なんですよ、実は。
うんうん。
で、元々この5月ってプロダクションって佐藤正彦ってピタゴラスイッチとか作った人がいるんですけど、はい、その人の研究室の文科生からできてきてるプロダクションらしいんですよね。
うん。
なので基本的には映像を構造的に作るというか、
うん、
その佐藤正彦さんのちょっと特徴って何かをこう構造的に理解して、で、あれ数学的にというかアルゴリズムみたいな形でその物事を再構築してみるみたいな、結構試みをアートの中でされてる方っていう、アートというか、まあ、特に宣伝広告コピーとかの中でやられてる方っていうところがあるんですけど、この5月のプロダクションも結構それに近いような形で非常に構造的に映画を作ってるなっていうのが、うん、めちゃくちゃ面白いっていう風に思いました。で、この実は香川照之さんと5月って実は今回が初めてじゃなくて1個前の作品があるんですよね。うんうんうん、岩松と山下っていう作品が2022年に実はあって、これも実は僕見てたんですけど、うん、この時はエキストラで死人をよくやる役として香川照之が出てくるんですよ。で、自分自身の名前とかそこら辺がもうすでに記憶喪失になっていて、探すってわけでもなく、ただその他者を演じ続ける人として出てくるんですよね。で、今作の香川照之、まあ、ちょっとシリアルキラーなのかっていう感じの、役柄なんですけど、結構近いところがあるというか、まあ、とある事件というか、明らかにこう、自死、自殺、あるいは変死体と呼ばれてるようなものがこう、各所で登場するんですけど、その、彼らの物語のに、なんとない形で香川照之がいろんな姿をして出てくるっていう、
うん。
で、警察が一応それを捜査していくって話にはなっていくんですけど、まあ、結局真相をたどり着かないというか、なんていうかな、香川照之大喜利を見てるといえばそうではあるっていうような映画で、
ほうほうほうほう、
その、なんつうんですかね、なんかシリアルキラーを見てるというよりも、そのまさにこの災、災い、厄災の際なんですけど、
はい、
そういった類のものというか死神に近いような存在みたいな感じで見えてくるのがちょっと面白いんですよね、
うん、
彼に動機があるというよりも彼に関わってしまったら死が待ち受けてるみたいな、
うん、
だからその、まあ、多くの遺体というか、まあ、亡くなってしまう方っていうのがたくさんこう出てくるんですけど、突然というかめちゃくちゃその死がドライなんですよ。彼らが死ぬことに対して何の理由もないというか、
うん、
唐突に突然ある瞬間でそんな、なんていうかな、いわゆるフラグみたいなものも一切なく、パッてシーンが切り替わったら死んでるみたいな感じの描き方するんですよね、この映画って、うん、で、もちろんそれがなぜかってことをまあ結局操作していくわけですけど、その真相にはまあある意味たどり着かないんですよ。ある意味観客だけがそれを多分この人のせいだなっていう風に見続けるみたいな、登場人物は誰もそこの答えにたどり着かないっていう、でその不気味さ異様さみたいなものを香川照之一つでこうやってのけてる感じがまあすごくてですね、去年多分日本の邦画の中でこのなんていうか異様なヴィランとして多分佐藤二朗さんが演じてた爆弾の多分、うん、鈴木多古作がすごい印象的だったかなと思うんですけど、
うん、
早くも今年はちょっと日本映画におけるその印象的なヴィランとして、
うん、
これは結構いろんな人の記憶に残るんじゃないかなっていうぐらいいい、なんていうか男が出てきたなっていう感じがしました、
うんうん、へえ。
まあヴィラン似合う役者さんですよね本当に、
うんうんうん、
まず大前提として、
うんうんうん、
であとサイ僕もちょっと気になってたんですよ。で分かりやすい悪人が大活躍するとかそういう話ではないだろうなっていうのは期待してて、多分その感じ、うん、期待通りなのかなとは思うんですけど、うんうんうんうん、爆弾に関してはあれもその佐藤二朗さんの怪演という意味では本当に大活躍されてたと思うんですけど、その闇の輪郭がはっきりさせすぎてると思うんですよね、あの映画やっぱり
はいはいはいはいはい、
うんうん、
輪郭がはっきりしすぎている悪として描かれてるから、でもやっぱ輪郭はっきりしない方が怖いと思うんですよ、うん、悪って、
うんうんうん、
本当に悪なのかもどうか分かんないみたいなものの方が怖いと思うし、まさにその、うん、悪じゃなくて災ですよね、災い、
はい、
うん、
最悪カラミティとしているっていう、それの方が怖いなっていう、あこいつが悪いから嫌なことが起きるんじゃなくて、うんうんうん、もうなんか存在そのものがまがまがしいからその因果によってあかんことが起きるみたいなの方が嫌だなって思うんで、それの方がいいなって思うんですよね。
うんうんうんうんうん
うん。
で本作そのタイトルちょっと旧字体の旧字体というかこうなんて言えばいいんですかね、象形文字的な形の際っていうのがタイトル字になって、うん、確かあの最後のエンドロールの中でそのなんかこうデザインでロゴとして作ったわけじゃなくて辞典から取ってきた文字というか、その実際の、おそらく災いという、その文字の起こりみたいなところから取ってきましたよっていうのが出てくるんですけど、
はいはいはい。
あの、この文字がめちゃくちゃいいなって実は思ってて、あの、もしできたら、ちょっとホームページでそのロゴ見てほしいんですけど、絶妙に人に見えるんですよ。この文字の形が。
はいはい。
その、災いのその上の句が3つあるところが、まさにその顔が見えない存在ってことを描いていて、うん、でそっから手と足が出てるように見えるんですよね、
うん、
あ
でまさにこれが香川照之、この本作における香川照之、まさに顔を変えながらいろいろな場所でいろいろな形に変化しながら厄災をもたらしていく存在っていうものを本当に見事に表してるなと思って、だから劇中もその香川さんの顔が変な風に映るっていうシーンが結構多いんですよね、この映画、
うん
うん、
そのステンレスの歪みにの後ろに彼が映ってきて、でその歪みのせいで彼の顔がぐにゃーんって曲がって映ってますよみたいな形とか、 あるいは彼が窓掃除をしてるんだけど、その窓掃除をしてる内側から彼を映すことでその窓でこううにゃうにゃうにゃって彼の顔が歪んでるように見えますよみたいな感じとか、その彼っていう輪郭がどんどんどんどんぼやけているっていうものを怖さとして表してる。それがまさにこのタイトルロゴのサイのその顔の部分だけがもやもやしてるっていう感じとぴったりきてて、ここもめちゃくちゃ構造的だなと思って、いやーなんかそういう意味でもすごい面白かったですね。あんまりない映画だなっていう感じがしました。ストーリー重視というよりもその構造重視で映り方とかビジュアルで全てを物語ってやろうっていう気概があって、僕はかなり好きなホラー映画だなというふうに、まあ、ホラースリラー映画だなというふうに思いました、
うんうん、いいですね、すごいな、うん、構造で、めちゃくちゃロジカルですもんね、聞いてる限りでも。
いや超ロジカルです本当に、
うん、
いいですね。
はい、今週はそんな感じです。
はい、僕は今週はお題以外見てないのでちょっと前の映画を触れたいんですけど、長安の雷地っていう映画があってですね、結構まああの一部で話題になってるっていう感じかなと思うんですけど、まあ、舞台がその中国の唐の時代に、まあ、その役人が皇帝の勅命で雷地を取ってこいっていうふうに言われるんですよね。で、まあ、しがない役人だったんで、よし皇帝の勅命に預かれたってことで出世のチャンスだってなるんですけど、その雷地っていうのが中国の南方から唐の都の長安まで、もうだからあの黄河のところだからむちゃくちゃ北の方まで、その生雷地を運んでこいっていうのが後で分かるんですよ。蜜につけた保存が効く雷地じゃなくて生雷地のことだったんですかっていう、それはあの陰謀にはめられてるんですよね。だから皇帝の勅命で無茶なものはそういうもうできないものとして 適当なやつに振ってそいつを犠牲にすることで何とかしてるっていう、その陰謀に巻き込まれて、その貧乏くじを引いたやつが主人公なんですよ。ただまあ、 一応皇帝の勅命なんでやらないといけないので、まあ、実際にその南方までライチを取りに行くっていう話なんですけど、結構コミカルに始まって、本当に実際に役所で働いてて、もう他の役人たちからも蔑まれてる様子も結構コミカルだったりして、結構コメディータッチの作品なのかなっていう感じに始まるんですよね。で、実際その長安から出発して、まあ、南に行こうとするシーンが、まあ、冒頭割とすぐにあるんですけど、その中国語ラップでこの状況を歌うみたいな結構カジュアルな描写があって、あ、なんか割とワクワク楽しい感じの映画なのかなっていう風に見始めたんですよね、
うんうんうん、
ただこれが実際のところはサラリーマン残酷物語なんですよ。
ああ、まあなるほど、はい、はいはい
はいはいはいはい。
で、まあ、そこを徹底的に描いていくんですよね。で、まあ、サラリーマン残酷物語なんていう表現はむしろこうあまりにこの実態を軽薄にしてしまってるというか、むしろその縦の命令系統の中でどうしようもなくなるものの究極じゃないですか、皇帝からの命令って、
うんうんうんうん、
でその間にさまざまなその朝廷内での宰相の陰謀であるとか、あるいは宦官の陰謀であるとか、それぞれの陰謀の中でそれぞれが自分がいいようになるように陰謀を張り巡らせた結果、どうしようもなくなったものだけが下に降りてくるんですよ。その無茶ぶりを末端のものはもう血ヘドを吐きながら実行していくっていう話なんですよね。でこれがね、まあ結構途中の描写はかなりデフォルメが効きすぎているなっていう部分もあって、ちょっとまあその温度感で楽しもうとした時にんってなる部分はあるんですけど、そのヒエラルキー構造の中で下にいる人間がどのように苦しんで生きていったかっていう、ただそれでもやろうとしたかっていうことが描かれていくんですよね。でもう最終的にその長安に届けれるライチって、まあ、ごくごく少数なわけですよ。なんですけど、そのわずかな一皿のライチのためにむちゃくちゃ人が死ぬし、農村は荒れ果てるし、もう凄まじい犠牲が払われていくんですよね。このライチのためにっていう、その表現がすごくて、で最終的に、まあ、ライチを届けに行くっていう、まあ、そのライチがどう届くかどうかっていうのは、本当に届くかどうかっていうのは、まあ、この映画のラストに待ってる部分なんですけど、うん、ただその皇帝がライチを届けさせようとした理由っていうのが楊貴妃にあげるためなんですよ。
なるほど、はい、
でそこでもう楊貴妃が出てきた時点であれってなるわけですよ、
うん、
楊貴妃が出るってことはさってことじゃないですか
はいはいはいはいはい。
その後唐という国に何が起きるかっていうことなんですよ、
うん
うん
うん、
その人民が、そして役人が必死で積み上げたものも全てなかったのように崩れ去るっていう、国破れて山がありって読まれたように、まさにもう全ては無駄になっていくんだけれども、ただそのそこで地面を這いずりながら生きた人たちのもうまた歴史にいたっていうことを証明しているような、でその人たちの名前は別に歴史書には残っているわけではないんですけど、その歴史を書いたのはその人たちなんですよね。名前では残っていないけれども、うんうんうん、その筆を走らせてその隅の礎となったのはその人たちなんですよ。そこにあるその名もなき人々へのリスペクトと同時に権力構造っていうもののグロテスクさっていうものを合わさって描いてる、まあ結構な面白い映画だったかなと思います、はい。
確かに話題だったんでちょっと見たかったんですけどね。
いや結構いい映画だなと思いましたね、うん、僕見終わった直後はかなりテンション高くて、うんうん、よし喋るぞって思ってたんですけど、先週は企画会議会だったんで喋る暇なかったんで
なるほどなるほど、そっかそっか、
はい、 だから上映されてる映画館あんま残ってないんじゃないかなと思うんですよね、このタイミングだと。
そうなんですよね。ちょっと前だともう少し見やすかったかなって感じなんですけど、いや見たいな。
はい。
ああ近くでやってそうだ。ちょっと考えますこれは。
はい。もしよかったらっていう感じです。はい。はい